ラジオネームマトンさん、いつも楽しく拝聴しています。仕事中にかけておくラジオの鉄板です。お体に気をつけてこれからも配信頑張ってください。楽しみにしています。ありがとうございます。今日は皆さんからのお便りにお返事していきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。お体に気をつけてこれからも配信頑張ってください。ありがとうございます。そう、本当にね、体が資本だなと思っております。適切に食べ、飲み、そして寝る、適度に体を動かす。本当にね、子供の頃小学校で教わった内容を実践するだけで随分きちんと生活できるのになってすごい思いますね。はい、ありがとうございます。楽しみにしていますとのことなので、これからも聞ける範囲でまた聞いてくれると嬉しいです。続きまして、ラジオネームペリカンさん、こんにちは。頭皮の悩みのお話を聞きました。頭皮のかゆみって嫌ですよね。フケもひどくて皮膚科に行ったことがあります。頭皮を見てもらうと頭皮が赤く荒れていて脂漏性湿疹がある状態。先生曰く洗いすぎ、毎晩2度洗い、わかりますか、をしていたのを2日に1度に減らし、どうしても気になる日はお湯で頭皮をすすぐ、それだけでもさっぱりすると言われました。くせ毛で毛量が多いのですすぎ残しやすいから洗う回数が減る分丁寧にすすぐようにと。匂ったらどうしようと不安でしたが、毎日洗わなくても全然気にならない。それどころか油っぽさも収まりました。そしてフケが収まっても頭皮はしばらく痒かった。だんだん痒みが収まり、次の診察では頭皮が白さを取り戻していたようです。湿疹に軟膏を塗ったけれど基本は洗い方を変えたのが良かったようです。頭皮を見てもらうなら皮膚科という手もありますよ、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。ちょっとね、だんだんおぐしが薄くなってきて、頭頂部薄くなってきたかしらみたいな、こう不安の回をですね、先日配信したんですけど、シャンプーを変えようかな、しっとりタイプ、さっぱりタイプとか、そういう話をしてたんですけど、やっぱ病院行った方がいいかね。その多分ね、多少かゆみがあるのとフケが出ることがあるみたいな感じなんだけど、どうなんだろうね。なんかさ、健康な頭皮はさ、白とかあと真っ青じゃなくて、ちょっとこう青みがかった白みたいなこと言わない？やっぱり赤みがあったりすると少しその部分が炎症を起こしてるみたいに言ったりしますよね。いやね、二度洗い、私もね、時々やってしまうね。ちょっと今日髪の毛油っぽいかなとか思うと、一回シャンプーつけて洗って洗い流した後にもう一回洗うんですよね。なんか汚れが落ちてないような気がして、しかもさ、その日ちょっと頭かゆいなとか、今日ちょっと昼間頭かゆみあったんだよなって思うと、なんかやっぱ洗いすぎちゃうみたいなのはあるかもしれない。あの、私マークス&ウェブっていうところのシャンプーをちょっと暫定的に、なんか頭皮に良さそうみたいな気持ちでスカルプケアのシャンプーを買ったんですけど、なんか割とそこのシャンプーを今運用していて悪くないような気がするけど、意外とコンディショナーが大事かもしれないな。まあ、あとね、試しになんか頭皮につけると頭皮がしっとりするジェルみたいなのを買ってね、そのあのドライヤーをかける前にそれをつけて頭皮をマッサージしたりとかしてるんですけど、悪くはないような気がする。ただいろいろやりすぎなような気がする。普段コンディショナーとかあんまりやらないのに、そのジェルとかも別に現状悪くはないんだけど、なんかその洗いすぎとか、やりすぎるよりすすぎに時間をかけるとかの方がいいかなってすごいなんか読んでて思いましたね。いや、なんかね、夫もね、割とこう乾燥肌な方で肌にこう痒みが出やすいんだけど、なんか冬場は2日に1回ぐらい洗って、そうじゃない日は湯シャンっていうのかな、お湯でこう流すだけみたいにしたら結構良かったって言ってたので、試しに今度やってみようかなと思ってます。どうしてもね、なんか皮脂が出やすいからお湯だけで汚れが落ちないんじゃないかみたいな気持ちがちょっとあるんですけど、でもやってみないと分かんないからね。お便りありがとうございます。 続きまして、ラジオネーム花さん、梅塩さん、はじめまして。最近ラジオトークを聞き始めたばかりですが、とても楽しく拝聴しています。私も読書好きです。脳の本私も読んでるので、続きまたよろしくお願いします、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。脳の本に関しては無事に読み終わりまして、先頃配信を行いました。もう聞いてくださったかもしれないんですけど、詳細欄に脳の本のざっくりとした感想を掲載しておきますので、よかったら聞いてみてください。面白い本ではあったんですけど、いや、なんかさ、ディズニー、ピクサー、インサイドヘッドっていうアニメが昔あったじゃないですか。今度2やるよね。なんか頭の中、心の中に喜び、悲しみ、ムカムカ、悲しみ2人いたみたいな、こうキャラクターがいっぱいいるみたいな、なんかそういうことが言いたかった本なのかなとは、なんかちょっと思いましたね。いや、ありがとうございます。よかったら脳の回も聞いてみてください。続きまして、ラジオネーム一人大好き30代さん、我が家は読売ランドの年パスを持っていて、行くたびに子供がディッピンドッツを食べたがるんですが、毎回なんであんな値段高いんだろうって思います、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。そう、私は大人になって初めてディッピンドッツを食べたんですけど、ディッピンドッツって BB 弾ぐらいの小ささの丸い玉状になってるシャーベット、ミルクアイスみたいな、薄い味がついたいろんな味のアイスなんですよね。で、その粒々をね、スプーンですくって食べるんですよね。割とこう駄菓子っぽい感じの味の食べ物ですね。値段がね、確かにちょっと高いような気がするけど、作るのが大変なんじゃないかな。多分さ、液体窒素とかに一個ずつ落として作ってるみたいな感じがすごいするんだよね。それで高いんじゃないかなとちょっと個人的には思ってるんですけど、読売ランドの年パスを持っている。読売ランドいいですよね。ジュエルミネーションとか行かれました？いや、なんか毎年ね、その園内全体をものすごい電飾をつけるみたいなのをやってて、非常に夜行くと綺麗なんですよね。この間私、去年、一昨年か、一昨年の冬に初めて読売ランド行ったんですけど、ちょ、なんかまた今年もタイミングが良ければ、あんまりね、乗り物とかに乗らなかったので、イルミネーションがメインだったからね、ちょっとまた行ってみたいな、などと、お便りを読んでいて思いました。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームおっくん、こんばんは。 iPhone ユーザーです。ショートカット機能大好きです。マクロを組める機能とでも言うのでしょうか。シンプルなものだと自宅に電話するとか、自分のプレイリストを再生するようなことから最寄りのコーヒーショップを検索、ポストや駐車場検索など、自分のしたいことをワンタップでできるので非常に便利です。ちょっと条件を打ち込む必要がありますが、指示通りにやれば何でもできる気がする。でも今回の配信を聞いて一番言いたいことは、自分はずっと何年もアプリを色分けでフォルダーにする。アイコン自体の使いたいアプリは非常に探しにくいです。アイコン自体の色やデザインがアップデートで変わるアプリがあるから。でも脳にいいかも、おすすめします、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。そう、なんかスマホの、ホーム画面にさ、アプリが並んでるじゃないですか。あのアプリの並びを頻繁に変えると、どうやら脳にいいらしいっていう話を聞いて、いや、梅酒はね、時々やっているんですけど、おっくんは色別に分けてるってことで、ね、探しにくい方が意外と脳にいいらしいよ。不便だけど。ちょ、本当かどうか分かんないけど。だ、なんか気持ちのリフレッシュにはなるよね。あと、このアプリ使ってないから、ちょっとその、使いづらい場所に置いても平気だろうみたいなのもあるし、使いやすいと思われていたアプリも、本当にこの場所でいいのかっていうのを定期的に再検討するのは、意外といいことのような気がします。ね、また、最近2、3週間アプリの位置変えてないような気がするので、また変えなきゃなってお便りを見ていて思いました。そう、あとね、iPhone のショートカット機能、皆さん活用されてますか？私全然そういう機能があるって知らなくって、本当にね、なんだろう、自分で設定はしなきゃいけないんだけど、ワンタップでなんかできるってすごい便利なんだよね。でもね、ショートカット機能活用したいなと思うんだけど、ワンタップで何ができるようになると便利なのかってあんまりわかんないんだよな。なんだろう、ラジオトークでワンタップ収録とか？ああ なんかね、パッとね、すぐできるようになった方がいいことっていうのが出てきにくいですね。まあでもなんか面白そうな機能なので、ぜひ活用したいなというふうに考えています。本当にその、Excel のマクロみたいな感じで、本当にね、本当に簡単にできるんですよ。すごい感覚的に。ただ、うわ、便利そう、使いてーって思ってるんだけど、それで何をしたいかが私の中で全然明確じゃないっていう話です。はい。ということで、お便りを読ませていただきました。6日間かな、6日間にわたってお便りを読みました。またね、お便り会やってる間に追加でお送りいただいたお便りもあるんですけど、そちらに関してもまたぼちぼちお返事をさせていただければなと考えております。本当に皆さんお便りをお送りいただきましてありがとうございます。そう、なんか、ちゃんとお返事しようと思うとすごいなんか時間がかかってしまったりとかするんだけど、なんかたまに今日話すことないなみたいな日があるので、そういう時に積極的にお便りから話す種ネタをもらって喋っていけば、まあ、貯めるとかもあんまりなくなるのかなとちょっと個人的に思っております。また、文面のあるお便り以外にですね、ラジオトークのギフトをお送りいただいている方がいらっしゃってですね、本当に継続していろいろなんかね、ギフト自体にメッセージがついてて、なんかそれをもらえるとね、あ、すごい聞いてくれてるんだなとか、なんか面白かったですみたいなコメントがね、ギフトについていることがあって、本当にねありがたいなと思っております。お名前を一人ずつ読み上げるっていうのをちょっとやってないんですけど、本当にいつもありがとうございます。感謝感謝でございます。最後まで聞いていただきありがとうございました。1週間にわたりましたお便り会も本日で最終日でございます。よかったらまた聞いてください。お便りもお待ちしております。梅塩がお話しました。それではおやすみなさい。